始まりました。GCP ハウス。本日は、弁護士 .com を卒業されて、CPO にご入社されました。かつ、医療人でもご活躍されている伊達さんをお迎えして、GCPX の堀江水野でお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
で、よろ
よろし
し
くお
く
願い
お願
し
いしま
ます。
す。本日については、経営者が考えるべき人的事業特性と人事制度というところで、経営者が考えていただくべき人事制度全般だったりとか、経営者の方が聞いていただいて、これからどういうふうに人事制度、あと、どういったふうに事業を捉えながら制度を作っていくのかという観点にも役立ちできるような内容にしていけたらなというふうに思っています。では、それぞれまず自己紹介から簡単にさせてもらえたらと思います。堀江さん、伊達さん、水野でいきましょうか。じゃあ、堀江さん、お願いします。
GCPX の堀江です。GCP の中で、投資先支援チームとして支援に従事しているというところなんですけど、もともとは、マッキンゼーでコンサルティングやったりとか、スタートアップの中で、ファイナンス事業推進、もろもろ経営者の右腕、左腕みたいなことをやって、GCP にいると。そんなキャリアの人間です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。私、2023年10月からですね、株式会社シッピオに所属をしております、伊達と申します。先ほど、水野さんからありました通り、前職は弁護士 .com という会社に、入りまして、2018年の1月から23年の9月までですね、約5年9ヶ月ぐらい、弁護士 .com で、人事の責任者をしておりました。で、その途中で、合同会社、事業人という会社を立ち上げまして、ここは、事業の責任者の経験と人事の責任者の経験がある、共同代表5人で、立ち上げをして、もともとはスタートアップですとか、ベンチャー企業のこの人事という側面で、成長を支援していくっていうようなところで、延べ今100社を超えるぐらいのスタートアップの支援を、この5年、4年間ぐらいですね、してきたような形になっています。新卒は、2006年にエンジャパンという会社で、営業やったり、経営企画やったり、人事やったりと、いろいろこう、経験積みながら、全体の中で半分ぐらいが、人事のキャリアで、半分ぐらいがビジネスサイドのキャリアでというような形になってます。はい、今日はよろしくお願いします。
お願いします。最後に、堀江と同じく GCPX の水野です。2018年から GCPX に所属していて、投資先の経営組織支援というところを中心に行わせていただいています。この前は伊達さんと実は同じく2011年新卒でエンジャパンに所属していて、営業であったりとか新規事業、子会社の経営というところをさせていただいておりました。伊達さんに採用していただいたんですね、きっと新卒の時は。
そうですね。
とい
もう
う、はい。
10年前ぐらいですね。
10年ちょっと前になりま
はい。
す。はい。というのと、事業人、ポッドキャストを聞かれている皆さんは、どの程度ご存知かわからないですけれども、非常にスタートアップにおけるプロフェッショナルな、人事出身の皆様がいらっしゃって、弊社の投資先の、経営者も何人かすごく、アドバイス、コンサルティング受けて大変お世話になっていて、いつもありがとうございます。ぜひ皆さん、事業人のホームページでチェックいただけると、いろいろと学びのある コンテンツになっているかなと思います。ぜひご覧ください。はい。では、それでは今日は本当に経営者が考えるべき人的事業特性と人事制度というところで、もし、我々が GCPX がインプットを重ねてきたものがありますので、そちら堀江からお話しいただきつつ、そこから話を広げていけたらなと思います。堀江さん、少しこの観点でお
は
話
い。
しいただけますか？
ありがとうございます。GCPX 投資先のグロースの支援、特に、組織を規模化していくスケーリングの支援というものをやっておりまして、で、その中でも、いくつかこう、知見を、我々としても勉強させていただきながらまとめるということもやっている中で、直近ですね、人事制度というテーマ、で、知見をまとめようとしていると。で、これは、我々株主として、経営者が考えるべき、人が入社した後のよく機能する組織を作るための、制度のあり方って、どんな重要なピースがあるんだっけと、そういう課題意識をもとに、いろんな経営者の方とディスカッションさせていただいたことを、ちょっと振り返っている機会がありましたと。で、まず最初その話をさせていただき、伊達さんからもぜひコメント、フィードバックをいただきながら、具体的な、 ケーススタディというか事例などもぜひ、伊達さんのご経験を伺いたいなというふうに思っています。で、まず最初に、この人的事業特性と人事制度という話を少し私の方から紹介させていただくと、皆さん、スタートアップの中で人事制度を、まあ、ゼロから設計するであったり、設計されたものをチューニングしていくみたいなことはよくやられるかなと思っています。で、まあ、当然いろんなね、評価制度とか報酬制度とかあるんですけれども、それを考える上での前提となる重要なピースってあるんじゃないかなというふうに我々は思っていまして、その中の大きなピースの一つ目が、この人的な事業特性。二つ目が、まあ、経営者が、組織や人に対する、こう、思想、まあ、経営者の人組織への思想というところの、この二つが、特に重要な役割を果たしているというふうに我々は思っています。で、一つ目の人的事業特性というのは、要は我々の組織、当社の組織や事業はどのような特徴を持っていて、どのような人が、まあ、集める組織なのかと、まあ、そういった観点です。例えば、すごくこう、なんでしょうかね、オペレーションエクセレンスを追求するような会社であれば、そういった人たちが必要でしょうし、テクノロジーがすごく強ければ、そういった人たち。まあ、いくつかこう事業当社に求められる人的な事業の特性ってあるよねと。まあ、そういったことを、まず前提条件としてあるよねという話。で、もう一個は、まあ、経営者が自分たちはどんな組織を作りたいんだっけ？どういう人たち、どういう人の集団にしたいんだっけ？という、まあ、割とソフトな面。なんで自分たちの事業と自分のソフトな思いっていうものを、まあ、ミックスさせながら制度を作っていくっていうことが、まず出発点としてあるかなというふうに思ってまして。で、それが固まらないと、実は細かい制度のところで、なんか思想の違いが出てきてしまったりとか、ちょっとこういうんじゃないんだよな、みたいなことが結構起こるってるんじゃないかなというふうに我々は見て、感じましたというのが、ざっくりとした総論なんですけど、ここまでのところで、ぜひ、伊達さんからのコメントというか、ご意見もいただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。まさにおっしゃる通りだなと思ってまして、僕たちが例えばスタートアップに支援をする時もそうですし、僕自身がこれまで制度設計をしてきた時にも、必ずこの2つを重視して、進めてきたということはあります。で、まあ、もう釈迦に説法の部分はありますけれども、人事制度ってあくまで、どういう組織を作りたいのか、で、それは今あったように、事業をどう伸ばしていくかだったりとか、経営者が理想とする組織像みたいなものを、この両方を掛け合わせたときに、作りたい、組織像、人っていうことを、実際に作っていくためのツールなので、この制度そのものが、制度を作ることとか、運用することが目的というよりは、それが運用されることによって、生み出したいのって事業が伸びていくことであり、理想とする組織が設計されていくことだと思ったときに、ここって非常に大事ですと。で、結構見落としがちなのは、この、事業特性みたいなところは、まあ、皆さん頭の中でこう考えながら、あえて言語化しないかもしれないんですけど、ここって実は、思いとしてこういう組織を作りたい、こういう組織が好きだっていうことは必ず皆さん出てくるんですけど、まあ、必ずということはないですけど、出やすいんですけど、一方でこの事業特性っていうのが少しこう、置き去りにされているシーンもたまにあったりして、これ自戒も込めてなんですけど、人事として作るときにそこが多少こう事業の手触り感が低かったりすると、特にその事業特性をあまり解像度上げずに、どういう組織がいいんだっけに引っ張られて作ってしまいがちなところはありますので、ここのまあバランスというか、両方ちゃんと見た上でどう設計していくかっていうのは非常に大事なポイントかなっていうのは、はい、思いましたね。
そうですよね。そのズレが結構組織課題につながっている、つながるんだろうなっていう感覚もあり、特にその事業特性は今のスタートアップの一番での事業だと思うんですけど、経営者の思いってどちらかというと、こう、これまでのキャリアや、経営者の前、これまでの所属して組織のこう良い点、悪い点が前提のインプット材料になっている気がしていて、まあ、それと今の組織が合ってればいいと思うんですけど、 そこがずれてると、ちょっとこう、ちぐはぐなことが起こるみたいなことは結構あるのかなと思うんですけど、そこら辺はどういうふうに思われますか？
そうですね。とはいえ、そのやっぱり事業特性とこれまでのキャリアみたいなところって比較的こう一致しやすい部分ではあると思うんですよ。例えば、今まで SaaS の領域で、働かれていた方って、比較的その同じように SaaS のモデルで、事業を考えられることもありますし、オペレーションエクセレンスを追求する事業をやられてた方が、それを自分で会社を起こしてやっていくっていうふうに、比較的近しい領域で、起業されるっていうケースが多いと思いますので、そこまでこう意識しなくても、その自分の組織に対する思いと、どういう事業特性を持っているかっていうのは、同じ畑であることが、多い、比較的多いかなってなると、そんなに大きくずれることはないかなと思っています。一方で、なんかそこがずれた時ですよね。自分が今までいた領域と、新しくこう、事業を始めようっていう領域が、異なった時に、事業特性が違うところ、事業特性に必要な組織像みたいなものが、こう、ずれるっていうケースは、あると、そこは非常に混乱するポイントなのかなと思ってます。はい。
僕自身は経営者、起業家ではないんですけれども、前の前の会社がマッキンゼーで、まあ、いわゆるプロフェッショナルファーム、まあ、ハイレベルなホワイトカラーの集団で、で、その次の会社がいわゆる、まあ、ソフトウェアのスタートアップで、当然皆さん優秀なんですけど、まあ、比較すると、まあ、ばらつきも当然ありますし、オペレーションをやってる方もいらっしゃいますし、まあ、いろんなこう、ミックスがある中で、まあ、同じ物差しやレンズで人の、まあ、精度だったりとか評価っていうのを捉えてしまうと、まあ、不幸が起こるなっていう感覚はあるので、ある意味そこをこう、客観的に分かった上で違いをこう、ちゃんとチューニングしていくっていうことを営みとしてしなきゃいけないんじゃないかなっていう気はしますね。
そうですね。なんかやっぱ昔から続く企業っていうとちょっとこう表現あれですけど、やっぱ大手企業って社内で制度が比較的分かれてたりすると思うんですよ。それってまさに今堀さんおっしゃったような、その社内で必要とされる人物特性というか、その必要な人材ポートフォリオみたいなところも変わってきたときに、全く同じ制度を当てはめることの不整合が、過去からの歴史の中で積み上がって、まあ積み上がったのか、あれですけど、過去からの歴史の中で、やっぱここってもう、求めることも違うので、制度も分けた方がいいよねという結果、形になっていることを考えると、まあ一つはそういうふうに分けていくっていうこともそうですし、とはいえ、あまり複雑にしたくないっていうのももちろんあるので、なんか、まさに事業特性の中で、どういう人物像が必要で、そこって制度として共通にしていくのか分けるのかみたいなところは、まあちょっと、ハウ側の話ですけど、そこら辺はこうバランス取っていく部分かなと思ってますね。
そうですよね。特に昨今、マルチプロダクトだったりとか、いわゆる創業した事業に第2、第3の矢が事業として出来上がり、そうすると、実は事業モデルが複層化していくと、求められる人も変わっていくよね。で、そうすると、求められる仕組みというか制度も変わるよね、みたいなことって結構あるのかなと思ってはいるんですけれども、伊達さんはこれまでのキャリアの中だと、おそらく弁護士 .com が結構それに近いようなこう変化というか進化をされている企業体なのかなというふうに思っていまして、少しそこの今日のこの事業特性と制度みたいなのフレームに当てはめた時の弁護時代のご経験を少しこう伺ってもよろしいですか？
僕、2018年に、入社してるんですが、当時はメイン事業が、今おっしゃっていただいた創業である弁護士 .com という事業で、まあ、プラットフォーム事業と言われるようなものでした。で、そこに今、電子契約の、クラウドサインという事業が、当時はまだ、立ち上げたばかりというフェーズではもうなかったんですけど、でも、人数的に本当に少なかったですし、会社の中の売上規模としても比較的小さかった状態の中で、とはいえ、ここからクラウドサインをどう、こう、急成長させていくかみたいなフェーズだったので、まさに、プラットフォーム型の事業と SaaS 型の事業が社内にこう立っていくっていうようなフェーズでした。で、今はおかげさまで、クラウドサインも非常にこう伸びて、社内で、なんていうんですかね、もう肩を並べているような状態になってます。で、そうなった時に、 人事制度、その当時2018年に改めて、少しチューニングした内容だったんですが、あえて、事業特性に合わせて制度を細かく設計するということはしなかった形になっています。というのは、もちろんプラットフォーム型のビジネスと SaaS のビジネスって求める人材だったりとかも違うので、そこに整合性を持たせようとすればするほど結構制度として変わっていくんですけれども、それでもあくまで弁護士 .com 株式会社として、どういう人材を求めるのかですとか、どういう組織にしていきたいのかっていう部分を一定横串を通したいという思いもありましたので、少しこう抽象度の高い、制度設計をして、それを各事業で、なんていうんですかね、翻訳というか、解釈を加えながら、全体としては横串を通しながら、比較的事業特性にも合わせて、制度を運用できるような、少しこう、解釈の余地を持たせた、制度を設計することによって、その2つの事業が、2つのビジネスモデルが社内にありましたけれども、制度上、不整合が出ないようにっていうような、チューニングをしてた形になりますね。
なるほど。その2つの授業っていうのは、全然こう、なんていうんですかね、組織の中でも同じ会社なんだけど、全然違う、まあ、部署というか、チームというか、会社っぽくなってるのか、まあ、そうじゃなくてこう、一体感があるのかというと、どんなこう組織のなんていうんですか、中の風景というか、モメンタムというか。
体制的に言うと事業部制を取っていましたので、それこそ弁護士 .com 事業部があり、税理士 .com 事業部があり、で、あとはクラウドサイン事業部がありっていうふうに、まあ、事業部制の中で組織運営していました。で、そうですね、やっぱ事業フェーズもやっぱり違いましたので、創
そうですよ
業
ね。
はもう10年ぐらいやっていましたし、クラウドサインはまだ立ち上げて本当数年っていう状態なので、やっぱりこう、それぞれ、なんていうんですかね、専門家をもっと身近にっていう、この経営理念への、つながりだったり共感っていうのは全社員共通してるんですけれども、やっぱビジネスモデルの違いによる組織の風土だったりとか、特性みたいなのは、やっぱちょっと違う組織だったなとは思ってますね。
なるほど。
はい。
しかもそのフェーズが
ちな
違
み
うっていうの
に、
も一つね、ありますよね。要はレイターステージとなんかアーリーステージが混ざってるみたいな感
そうです
じ。
ね。
で、当然、評価の仕方も、それこそ、まあ、レイターになっている素業であれば、なんていうんですかね。一定 KPI がクリアで、これをやればいいっていうのは明確。ただ一方で、立ち上げ期って、そういう、そもそも立ち上がるのかだったりとか、PMF するのかみたいなので、全然こう、追う目標も違うみたいな感じなので、多分こう、運用上は結構、さっきおっしゃってたように、少し抽象度を高めにした上で、運用でカバーするみたいなことをやられてたんじゃないかなっていうのは、想像できるかなと思ってはいますけども、そこら辺はいかがですか？
そうですね、一番大きい意思決定は、その業績連動でデジタルに支払う報酬っていうのを限りなく薄くしていったっていうのは、一つの特徴的な部分かなとは思っています。で、まさにその新規事業って、その業績目標というか、KPI の目標って意味をなさなくなる瞬間ってあると思うんですよね。一旦計画立てて仮置きしてみたときに、すごく簡単に達成するというか、大幅になんなら500%達成しましたみたいなケースもあれば、ムーンショットすぎて10%達成ですみたいなシーンもあったときに、この KPI そのものの位置って、仮置きしながら検証していくみたいな性格もやっぱアーリーステージって大きいと思ったときに、この設定した KPI の達成率で、例えばよくある賞与って、100%達成だったら原資通りですとか、200%達成だったら係数がかかって賞与を大きく払いますみたいな制度ってよくあると思うんですけど、それをやってしまうと、アーリーステージにおいては、そのチャレンジ目標ってやっぱ設定しづらくなったりとか、もしくは、設定した時にチャレンジングだと思っていても非常に簡単な、目標だったねってなった時に、それでも制度運用上、なんていうんですかね、インセンティブが非常に大きく出てしまうっていう、こう、意図してない運用になってしまうみたいなところがあるので、あえてそこの、デジタルに報酬が決まるっていうところは、限りなく小さくして、チャレンジ目標を置きやすくしたっていうのは一つの特徴を、あとは思っていますね。で、そうすることで、その、レーターというか、もう、 事業としては固まって、成熟期、一部その成熟期の部分がある事業においても、アーリーステージにあるクラウドサインにおいても、どうその中で運用するかっていうことが、うまく、フェーズに合わせて運用できるようにっていうのは、調整したところですね。
なるほど。制度面として、インセンティブ設計のあり方は、2つの異なるフェーズに合わせて運用できるようにしたっていうところだと思うんですけど、とはいえ、この同じ物差しで、フェーズや事業モデルが違う会社を、人事の制度を回していく、それはそれでこう難しさもあったんじゃないかなと思う中で、こう思い出すとき、これはやっぱりこう難しかったなとか、きつかったなみたいなのが、なんかありますか？
確かに。なんか私もそこ気になっていて、結構こう外部の方をね、サース側に採用してくるという観点で、重要なプロダクト作りであったりとか、あと一部ね、エンプラセールスもやられてるかなと思うんですけど、そこへのこう報酬面の設計っていうののズレとかっていうのは生じるんじゃないかなって、ちょっと気になったりしたんですけど、なんか弊害ぜひ伺いたいです。
そうですね。ちょっともしかしたら質問への回答と若干ずれるかもしれないんですけど、一番、こう、チャレンジだった部分は、精度を比較的抽象度高くしているので、運用者というかマネジメント側の目線をどう合わせるかっていうことは、すごくこう、チャレンジングなポイントだったなと思ってまして、例えば、評価会議を何回か何回か繰り返すことによって、このグレードに求めてるレベル感ってこれぐらいだねとか、出してほしいパフォーマンスってこうだねだったりっていうことを、何回か繰り返してチューニングしてったみたいなのが、まず、ありますと。で、それは単一事業だと、もう比較的横並びで、比べやすいので、目線って合わせやすいと思うんですが、ここに事業が複数あることによって、事業モデルが異なるときにこのグレードって、どれぐらいのレベル感なんだっけみたいなものを揃えに行くっていうのは、結構難しかった部分があります。っていうのが、どちらかというと、あ、ごめんなさい、どうぞ。
ごめんなさい。こういったねっていうのは、それぞれの事業ごとに言語化をし直したっていう感じなんです。
そうですね、制度リリースするときに一応、事業部別組織、あ、職種別に、全社の共通定義を、じゃあ、この事業部、この職種だったらどういう形になりますかみたいなのは一応こう、作りましたというのは人事でというよりは人事と各部門の責任者で、そこは言語化していったっていうのはありますね。ただ、やっぱ言語化しただけでは目線合わないので、実際運用しながらチューニングしたっていうのが、期待の方ですと。
なるほどね。
で、報酬の方でいくと、おっしゃる通り、SaaS 側のインセンティブの設計の仕方と、メディア側の設計の仕方と、あとはその、弁護士ドットコムの場合、人材紹介っていうモデルもある、あ、事業もあるので、ここのインセンティブの設計の仕方とっていうのは、それぞれ、異なるので、そこは、やっぱり、マーケットを見たときに、どういうインセンティブの設計が良さそうか、あ、一方でそれが、あまりにも事業個別で、自由に立ち上がりすぎないかみたいなところは、すごく難しかったバランスの取り方だなとは思って。
なるほど。今の話を伺ってて、人事制度、等級と評価と報酬っていうのがあったときに、おそらくその中でのアイテムごとに、抽象度を多分、こう、なんですかね、分けていくというか、当然、ワン制度を複数事業だするための、に一定抽象度は上げなきゃいけないけど、報酬のところは具体的にもう、具体を決めて多分、こう、制度を落とし込むみたいな、この具体と抽象のレベル感を、こう、アイテムごとに変えてたんだなっていう話と、とはいえ抽象度高くしなきゃいけないっていうのは、それはそれで運用側のスキルというか、レベルが求められるので、イタレーションしながらというか、運用しながら、その抽象度、我々のこの抽象度ってこういうことだよねっていうコンセンサスみたいなのをやりながら取りに行くことをしないと、結構こう運用で破綻するみたいなことが起こりそうだなっていう気はしましたね。
そうですね。そこは非常に究極のチャレンジだった気はして、いますね。非常に難しいというか、でもすごく、なんていうんですかね。一回そこで目線が揃っていくと、それ以降の運用は 楽になるっていうとちょっと語弊ありますけれども、なんか初めは評価会議すごくこう時間かかっていたものが、なんとなくこう、短くというか、以前よりも、こう、キャッチボールの回数が減ってきたりみたいなのがあったときに、なんか、結構最近もう目線揃ってきたなっていう感覚はありましたね。でもそれでも1年半ぐらいかかった気はします。はい。
それぐらい1年、2年スパンで、まあ、設計して運用して、定着して回して改善してっていうのは、それぐらいやっぱり、その時間軸でかかるっていう感じですよね、やっぱりね。
そうですね、はい。
ありがとう
な
ご
る
ざい
ほ
ます。
ど。面
そ
白
うい で
ですす
ね。多
ね。
分、スタートアップにおいてはね、こう、事業特性が変わっていくフェーズにある経営者って、そんなに数もまだ多くないのかもしれないです。これ聞いてらっしゃる方が仮にあり、ミドルくらいのステージであれば、まだないんじゃないかなと思うんですけど、これから事業拡張していく中で、モデルが変わってくるであったりとか、仮に経営者の思想がいろいろと複数の経営者が入ってきて、思想が少し異なってくるという方にとっては、すごく特徴的で参考になる。事例を、ゼムシドットコムさんの事例からいただけたんじゃないかなと。少し、弁護士ドットコムさん以外の話で言うと、例えばなんか、伊達さんが見てきた中ですごく特徴的な評価報酬だったりとか、すごい経営者の人がっつりこれは入ってるな、みたいな、もし特徴的なもので見られてきたものがあれば、少し、
そうです
雑談
ね。
程度に伺いたいなと思います。
なんかや、えっと、これちょっともしかしたら、期待外れかもしれないんですけど、制度そのものがすごく特徴があるみたいなものって、最近あんまり、見ないなというか、奇をてらう制度って実はそんなにないなと思っていて、どちらかというと、ここまで運用に徹底的にこだわってるんだなっていう、その運用側の方が、もう各社色がすごく出るなと思っています。で、これ意義悪いというよりは、もう合理的に報酬決定したいので、もうルールを一定ガチガチに決めて、それに沿ってもうできるだけマネジメントコストは下げに行くっていう、選択をしてる経営者もいらっしゃいますし、逆にもう、基本的にはもう総合評価で、やっていくと。で、その中においてでも自社としてはこういうこだわりがあって、例えば、社員の成長にすごくコミットしてこだわりたいので、その成長につながるような、評価の運用だったりとか、それ以外のマネジメントの仕組みだったりっていうことをかなり作り込んで、その評価単体ではなくて、マネジメントシステム全体で、その成長のためにどういうことができるのか、それをじゃあ人事制度としてはこう運用するしっていうふうにやられてる経営者も、いらっしゃるので、どちらかというと、その制度の枠組みの、特徴的というよりは、運用側へのこだわりの強弱というか、運用側へのせ、あのこだわりの方が、各社ばらつきが出てくるなと思いますね。
なんか今おっしゃっていただいたのって、時代の流れとともに少しその運用側へのこだわりが強くなってきているとかっていう変化あります。でも今なんか起きてきて思ったのが、ある程度の人材がスタートアップに流入してくるようになったからこそ、なんか事業側というよりかは、まあ人を大切にしてより自社の中に留まっていただけるような運用にして納得性を高めるみたいなところに経営者の視点が向き始めてるのかなっていうようにも感じたんですけれども。
その観点ももちろんあると思います。というのと、あとビジネスモデルがやっぱり、まだガチッと決まっているわけではなかったりとか、したフェーズの中で、いかにこの組織のパフォーマンスを継続的に高め続けるかだったりとか、メンバーがこの会社、その会社へのエンゲージメントが高い状態を保ち続けるかと、その事業として成果を出し続けるみたいなところが、人による影響度合いっていうのが、スタートアップにおいては非常に高いと思っていますので、そうなった時に、なんていうんですかね、人事制度というか、そのマネジメントへのこだわりをすごく強く持たれている経営者の方は、まあ、それが思想的なものもあれば、今言ったように事業特性的に人の力によるところが大きいのでっていうこともあればっていうので、こだわり持たれている、経営者の方多いんじゃないかなと思いますね。
はい。じゃあ、ありがとうございます。ちなみに、こう、事業人さんはいろいろなスタートアップからのご相談を本当にカジュアルに受けられていますし、必要においてはその制度設計までどっぷりとご一緒されるケースもあるんじゃないかなと思うんですけど、こういう評価報酬とか制度設計とかって、なんかどういうレイヤーのスタートアップからの相談が一番多いんですか？
ボリュームゾーンで言うと、やっぱり30人とか、50人とかで、まあ、こっから100人っていうふうに、こう、伸ばしていきたいっていう中で、そろそろ制度を作りたいっていうふうな、ケースが、比較的多いですが、でも今まで、例えば3人の会社でっていうケースもありましたし、まあ、もちろん、スタートアップ以外の、非常に大きい、もう、1000人超えてるような企業規模からの、オーダーもあったりはするんですけど、
そう
僕
なんです
で言うと、やっ
ね。
ぱり30人ぐらいで、だんだんその、階層化が進んできて、組織化をせねばっていうような、シーンで、やっぱり人事制度そろそろっていうケースが多いですね。
なるほど。
はい。で
本当
もなん
に
か、
第一段階の組織拡張のタイミング
そう
が
で
一
す
番
ね。
そうですね。
でもなんかいろいろ話していく中で、今、制度設計必要なさそうですねっていう結論になるケースもあったり、制度設計の前にそもそも組織に対するポリシーをもう少し言語化した方がいいですねみたいな、制度作らないっていうケースも結構ありますね。
そうなんですね。
そうっすよね。なんか、制度が解決してくれるとあんま思わない方がいいっていうふうに思っ
そう思い
て、制度なくても別に、ちゃんとね、まあ、ないって言うとあれですかもしれないですけど、そんな細かいものなくても、むしろ、ちゃんと組織に向き合うだったりとか、経営者がリーダーシップ発揮するみたいな方が、組織をうまく回っていく上では重要なポイントで、それを、まあ、補助線として制度があるっていう方が、正しいというか、だから正しい制度が解決、組織の課題を解決してくれるとは限らないっていう感じはやっぱしますよね。
そう思いますね。なので、なんか、すごい制度作り込んだら解決だということではほぼないと思ってまして、おっしゃる通り、補助ツールとして、今のフェーズだと、もうすでに今あるものをどう適切に運用するかで解決できるシーンもありますし、逆に少しここら辺はチューニングした方がいいですねっていうこともあるので、なんかその制度作るありきでは考えない方がいいなっていうのは、我々も意識しているポイントではありますね。
なるほど。ちなみになんかこう人事とか組織とか、まあ事業に関わる、経営に関わる組織全般のことであれば、一旦事業者さんにご相談しておけば、比較的幅広くご相談に乗っていただけるという
そうです
認識なんで
ね。
しょうか。
はい。今、複数の、パートナーというか、今、組織としては30人超えるぐらいの規模にもなってきていますし、それぞれ、事業会社で人事をやってたりっていうメンバーがほとんどなので、その状況に応じて、その強みを持ったメンバーとかを、と一緒にプロジェクトを進めていくっていうことになるので、まあ、そこは、広くご相談いただいて、無理な時は、いや、これは無理ですっていうふうに普通に 言いますので、そこはカジュアルにご相談いただくのは全然、はい、ありだと思ってます。
ありがとうございます。なんかこう、我々の投資先の中でも、本当にカジュアルに一回ご相談して、まあ今じゃなかったりとか、また違う機会にというところで、直接契約を結ばずに、本当にカジュアルなご相談で終わっているケースもあったりするんですけれども、そういったちょっとカジュアルなご相談でもお
あ、も
受け
ち
い
ろ
た
ん
だ
です。
けるということで、あ
は
り
い。
がとうございます。ぜひ、
すご
これを聞かれ
く。
ている経営者の方で、人とか、組織というところに悩みを持たれた一部お話しされてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。では、そろそろお時間にもなってきたいので、収録という形は終わらせていただきたいと思いますが、皆さん何か一言伝えておきたいことありますか？
大丈夫です。話しました。
ない。
は
話しました。はい、
い。
じゃあここカットしてきます。はい。では、本日は伊達さんをお迎えして、人、組織、特に評価報酬制度についてお話を伺うことができました。引き続き GCPX でもこういったアウトプットを引き続き継続して皆さんに情報をお届けできるようにしていきたいなと思いますので、また聞いていただけたらと思います。では、伊達さんありがとうございました。あ
ありがとうございまし
りがとうござい
た。
ました。ありがとうございました。